皆さんこんにちは。ちょっと今日は慣れない首輪で喋ります最初にお祈りをします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。神様、あなたが私たちのただ中にいてくださることを感謝します。また私たちがあなたの恵みを、思い返すことができること、またあなたの恵みに気づくことができるということ、そしてそれを感謝することができることを感謝します。神様、あなたの御言葉をこれから共に聞こうとしています。どうぞあなたが私たち一人一人のうちに今日あなたの御心にかなうことを行い、またあなたが語りたいと思っておられることを語ってくださるようにお願いします。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。昨日青木さんとお会いする機会があったというか、教会に来てくださいまして、で今日この僕たちは世界を変えることができないっていう映画の紹介をするっていう話を昨日ちょっと聞きました。で、そこから続けて私がメッセージさせていただくっていうことで、じゃあちょっとどんな映画か知ってみようと思って、公式ホームページが昨日はなんかちょっとうまく見つからなかったんですけど、原作者の方のインタビューがあったので、それを読んでみました。いろんなことが書いてあったんですけど、賛成できることもあればできないこともあったんですけど、一つ心に残ったことがありまして、それをちょっとご紹介したいと思います。さっきプリントアウトをしようと思ったら、なんかどうしてもそのページが開けなくなってしまっていて、ちょっと正確な引用ではないんですけれども、その方は実はカンボジアに行って学校を建てたっていうとボランティアっていう感じなんですが、その方自身は実はボランティアっていう言葉があんまり好きじゃないそうなんですね。で、その理由っていうのが、誰かのためにっていう漠然とする良いことっていうのは、結構私たちの他のとこからの逃げであったり、いろんなこととすり替わってしまいやすいと思うっていうことが書いてあって、ただ、でも、なんというか、あそこに自分の友達が泣いているからって言って、行って助けるのは、それはそういうことじゃないんだ。で、自分にとっては、カンボジアの方々と会ったことで、そのカンボジアの人たちが、顔の見えないどこかの誰かではなくて、知っている人たちになったんだっていうことが書いてあったんです。で、すごく私は、まだ消化しきれてないんですけど、その言葉を考えさせられているというか、心に残っています。で、今日のテーマは、身近なところで証しをっていうことなんですけれども、なんかちょっとつながるところがあるかなと思ってるんです。私たちは知らない人のところで自分の証をするのと、自分をよく知ってる人のところで証をしていくのと、どっちが簡単なんでしょうか。どっちが難しいんでしょうかね。これは私の個人的な感覚なんですけど、なんて言うんですかね。私にとってはよく知っている人たちのところで、身近な人たちのところで自分がクリスチャンであるということを証ししていくことの方が、それを生きていくことの方がずっと難しいような気がするんですね。知らない人の中で喋るのは緊張するんですけど、でも伝わるのは、その時の言葉とその時の自分自身だけだったりします。でも身近なところで神様のことを知ってもらおうとすると、言葉だけではやっぱりないんですよね。自分の実態と離れたことを言ってしまうとすぐにバレるというか、バレるから、自分もそんな適当なことを言えないですし、っていうことを思わされていました。この身近なところでの証っていうのは、なんというか、言葉もなんですけれども、人と人が本当に出会っていく中で、言葉でないものも含めて、その人をが行動したり、表情であったり、その人が考えてることってある程度雰囲気だったりなんだったりで伝わっていくと思うんですけれども、そういうものまで含めて神様がおられるということ、神様が本当に私たちを愛してくださっているということを伝えていくっていうことだと思うんです。ちょっとそんなことを考えながら、今日の御言葉をご一緒に読ませていただきたいと思います。マルコの福音書4章18節から20節、 私がお読みします。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。教会に長くいらっしゃってる方にとっては、この途中だけ読んでも、あの話ねって、分かっていただけるかもしれないんですけど、これ初めてここだけ読むと、これは何のことだっていうことになるかと思います。これはイエス様がなさった例え話なんですね。4章の最初のところに、こういうふうに出てきます。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし火が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。で、また別の種は茨の中に落ちた。別の種は良い地に落ちた。って話が続くんですけど、弟子たちがそれは何のことですか、ちょっとよくわからなかったんですけど、どういう意味ですかって後で尋ねに来て、今お読みしたところは、そのイエス様が身近な弟子たちに対して、さっきの話はこういうことだったんだよということを説明しておられる部分です。そして、この御言葉、種というのは御言葉のことだということが、今お読みしなかったところですけれども書いています。種をまく人は御言葉をまく。そして、こう、岩地であったりとか、地面、硬い地面であったり、こう、茨の中であったり、良い土地っていうのは、私たちの受け入れる側の、こう、受け入れ体制のことなんだということですね。で、この茨の中に種をまかれる。茨の中に御言葉を聞くというのは、聖書の言葉を聞いて、あ、そうだなと思うんだけれども、その他に様々な雑草が、茨が生えてきて、それを塞いでしまうので実を結ばない。そしてその雑草というのは、19節というところなんですが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので実を結びません。と書かれています。で、最初、このメッセージの準備をしようと思って、ここを読んで、ああ、なんかちょっと痛いことが書いてあるな、と思ったんですね。御言葉を聞いてはいるが、御言葉をこういろんなものが塞いでしまうので、実を結びません。聞くことは多い。聞いてはいるんだけど、でもできないということが、私は多いな、と思って。それがまた、その身近なところで、こう、証をするのが難しい理由の、まあ、全部ではないかもしれないけれども、大きな部分を占めているのかな、と思わされました。身近なところで、例えば、自分を知っている家族とか、自分のこう、もう良いところだけじゃなくて、情けないところを知っている友達とか、そういう人たちの中で、神様のことを表していくというのは、言葉だけでなく、その行動をもって、また自分の存在をもって表していくというのは、そんなに簡単なことではないと思います。私にとっては少なくとも簡単なことではないというか、できないなと思うことが本当に多いんです。でもそのような思いを持って、この御言葉を読んでいたときに、励まされるな、と思ったことが2つ3つあったので、それを分かちしたいと思います。1つは御言葉、聖書の言葉というのは植物の種のようにそれ自らで育つ力を持っているということです。別に地面が種を育てるわけではない。地面はその種をこう受け入れるこう場所なので確かに大切なんですけれども、地面がというよりは種そのものが生命力を持っていて自ら育とうとする。そしてその例えを私たちに当てはめると、私たちは力はないかもしれないけれども、 私たちが聞く聖書の言葉というのは、それ自体が力を持っていて、私たちを変えていき、また私たちの中で育とうとするものなのだということです。そしてここで求められているのは、その育とうとする種を他のもので塞いではいけないと、育とうとするのをこう妨げるものを取り除きましょうという話であるということです。でそのことに私はすごく、あ、神様の方に、そして神様の御言葉の方に私を変える力や、また実を結ぶようにこう育っていく力というのがあるのだなと教えられました。二つ目にここから分かること、それはこう実が実るには時間がかかるし、時間はかかってよいということです。種をまい、植物の種をまいて、あの次の日にこう花が咲いたり実ができたりしていることを期待する人はいないと思うんですね。でもなんかどこかで、私はなんですけど、聖書の言葉を聞いて、あ、そうだってこう分かると、もうそこからすぐそれができちゃうことを期待していたなということを思わされました。でも聖書の言葉が種であるということは、もちろんそれをこう受け入れて、信じて受け入れた時に起こる変化というのもありますけれども、同時に信じて受け入れて、そこから長いプロセスをかかって神様が成長させてくださる部分で、実を実らせてくださる部分があって、そしてそれは時間がかかって当然、時間がかかって良いということを思わされました。身近なところでの証というのもそうかなと思うんです。うまくいかないことや、例えば家族に、友達に神様のことを知ってほしいなと思うんですけれども、こう自分自身の不甲斐なさとか、そっちばかりがこう目立つときというのが私にはあります。しかしそのような中でも御言葉が私の中で育っていく、そしてそれが実を実るまでに神様がしてくださる、それには時間もかかるけれども、その時間も神様が御手の中で支配しておられるのだということを思いながら、信じて期待しながら歩んでいくことができると思います。三つ目、それは、その種の成長をこう驚き喜ぶっていうことが、私たちにはあっていいんじゃないかな、あるんじゃないかなと思うんですね。植物を育てるっていうことの中には、さっきもちらっと言ったんですが、人の手によらない、人の手ではどうしようもない要素というものが何かしらある気がします。種をまく、水をやる、肥料をやる、それは人間のすることですが、でもまいた種がこう芽が出る、双葉になる、大きくなる、花が咲く、それは私たちがやることではないですよね。だからこそ、ある日突然こう芽がポッと出てると、おっとこう嬉しくなったり驚いたりする。そしてそれと同じことが、この私たち自身の中に御言葉の種が育っていくときにも起こるのではないかなと思わされています。ちょっと個人的な話をさせてください。私にはある友達がいるんです。そしてずっとその人とこう神様の話ができたらいいなという気持ちを持っていました。でもそれはなかなか難しくて、どうしてそれが難しいのかというと、その人は私のこう綺麗なとこというか、良いところだけではなくて、かなりこうへたれなところとか、ダメなところとか、恥ずかしいところをいっぱい知ってるんですね。それを知ってるもんですから、こう何を言っても綺麗事になってしまいそうで、あんまり何も思ってるんだけれども言えないということがずっと続いていました。でもなんか最近こうふとしたいろんな関係の中で、やっぱり神様って、その人とは関西弁で喋るんですけど、私もともと関西出身なんですが、やっぱ神様っていてはるんやなって思ったって言われて、私もうんそう思うって言って、 なんかそんな話ができることがすごく私にとっては驚きだったんですね。驚きであり喜びだったんです。私自身はこう、ああ身近なところでって言っても何も言えないな、何もできないなという気持ちが強かったんですけれども、で私が何かをしたわけではないんですけれども、神様がいらっしゃるということをうんってお互いにうなずくことができたことを私はすごくびっくりしたんですね。神様は、そして神様の御言葉は私たちの中に種のようにまかれ、芽を出し、そして育っています。私たちが自分の弱さを感じるときや、また自分ではとてもこの身近な人たちに証をしたいんだけど自分は無理だなと思うようなときでも、あるいは何かで落ち込むときでも、神様の御言葉というのは私たちの中で育っていく、育とうとする力を持っている。私たちのすることはそれを塞いでしまわないように、いろんなことがあってもいろんな葛藤や迷いや苦しいことやいろんな状況に置かれることがあっても、ただその御言葉を塞がないように、そして神様が育ててくださるということを信じ受け入れてこう歩んでいく中で、身近なところでの証、その言葉だけではなく、そのあり方の中でという証が神様ができるようにさせてくださるのかな。そしてある日突然こう種が育っていることに気づいて、あっとびっくりするように、神様ご自身が身近な人間関係の中で何か神様の技をしてくださるのではないかなと、私はそのように思わされました。御言葉を信じ受け入れ、またそれを他のもので塞がない、そして神様が育ててくださることを信じていくということ、それが身近なところで証をするですけれども、証を神様の時にさせてくださる、そのようなことにつながっていくのではないかと思います。最後に御言葉をもう一度お読みしてお祈りをして終わります。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、この世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。お祈りします。愛する天のお父様、この時をありがとうございます。私たちは今あなたの前にいます。私たちそれぞれが今どういう状況にいるか、またどういう心の状態であるかはあなたがご存知です。神様、私たちには力のなさを覚えることや、また弱さを覚える時もあるかもしれませんけれども、あなたの御言葉に力があって、あなたがそれを私たちのうちで育ててくださること、あなたが実を実らせてくださることをありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたが語りかけ、また働きかけられるときに、その内側に起こってくるあなたの働きを邪魔してしまうことがありませんように、神様、あなたが導いてくださることをお願いします。また神様、どうぞ私たちは小さい、また弱さを覚えるものであるかもしれませんけれども、私たちの最も身近な人たちとの関係の中にあなたのご栄光が現れますように、どうぞそのようなものとして育ててくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。